イランクラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月23日付北海道新聞より、くぼみと夕日、神秘の共演。アイヌ民族の伝説が残るビラトリ町二部谷の山オプシヌプリで、6月21日山頂付近のくぼみに夕日がすっぽりとはまるように沈む姿が見られた。一年のうち、夏至の前後数日しか見られず、町内外の約20人が、国道237号沿いの待避スペースから、神秘的な光景を楽しんだ。猿川沿いにそびえるオプシヌプリは、アイヌ語で穴あき山の意味。伝説によると、山のくぼみは、神、オキクルミが争いを鎮めるため、弓矢の技比べをして射抜いた跡だと言われている。山の標高は120メートルほどで、くぼみの直径は約14メートル。もともとはくぼみの上部もつながり、完全な穴だったが、明治に入って上部が崩れて、現在のような U 字型になっている。21日は午後6時過ぎ頃から、夕日が山のくぼみに沈み始めた。札幌市から夫婦で訪れた主婦、吉本雅恵さんは、去年来た時は曇っていて見られなかったので、今年は天気が良くて良かった。自然の中で夕日が沈む姿に感激しました。と話した。本日二つ目のニュースは、6月26日付北海道新聞より、チリマシホの熱意感じて、ウポポイ特別展スタート。アイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイ内の国立アイヌ民族博物館で、6月25日、アイヌ語学者、チリ・マシホの生涯をたどる特別展が始まった。企画展は、マシホの人生やアイヌ語研究の足跡などに沿って6章で構成。マシホが記した学生時代の日記や直筆の原稿など、約200点を展示している。初日は、同館の職員が特別展の見どころを解説するギャラリートークが開催された。道館資料情報室の田村正人室長が、マシホがアイヌ語研究にかけた熱意などを解説し、正しいアイヌ語や文化の理解を促進したいという信念があった、と説明。参加者約20人が聞き入っていた。大阪府から観光で訪れた30代女性は、話せる人が減っていく言語を聞き取り、調査して残すことの大切さや難しさを感じた、と話していた。企画展は8月21日まで行われている。本日3つ目のニュースは、6月30日付北海道新聞夕刊、今日の話題のコーナーより、アイヌ力。アイヌよ、自分力を出せ。アイヌが持つ力は世界を変える。自分を出すは自分力。自分力はアイヌ力。詩人で、古風作家、宇梶静江さんの詩、アイヌ力よの一節だ。アイヌとは何かを共に考え、語り合いたい。意識を変え、手を取り合おう。詩に託したアイヌ民族としての強い決意が胸を打つ。旧荻伏村、現日高管内浦河町で生まれ、23歳で上京。昨年11月に埼玉県から胆振管内白老町に居を移した。名付けて、島フクロウの家。道内各地の同胞が気軽に集まり、カムイの実、神への祈りを行えるようにと、敷地内の倉庫を改装中だ。差別の歴史、生活格差、酒料など奪われた権利の回復、重いテーマを前に、一人で訴えても効果はない、アイヌと和人が力を合わせなければ、と信じている。前に進むための原動力は歴史を知ることと出会いという。アイヌの苦難の歴史を丹念に調べた和人の著作に救われ、和人と理解を共有でき、学ぶことで私の心は解放された、と同胞に伝えている。65年ぶりに帰ってきたアイヌモシリ、アイヌ民族の大地での生活、白老の人々との新しい出会いに触発されて、先日、大地や水、火、風など、様々なカムイ、神が言葉を交わす歌を作った。 祝い事があれば、村中集まってカムイの実をしていた子供の頃のように、みんなで楽しく歌って踊りたい。シマフクロウの家からアイヌ力が溢れ出す。本日四つ目のニュースは、7月1日付北海道新聞より、アイヌ文様バス、明日から周遊。ビラトリ町は今年も、スズランを意味するアイヌ語名をつけた周遊バス、セタ・プクサ号を7月2日から運行する。札幌駅を出発し、新千歳空港経由で、ビラトリ町のイブタニコタンと、白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ポポイをめぐり、アイヌ文化の魅力に触れる。ビラトリ町が国のアイヌ政策推進交付金を活用し、札幌観光バスに委託して運行しており、3年目に入る。車体には毎年アイヌ文様が描かれており、今年はビラトリ町二豚のアイヌ工芸家の原田翔吾さんと尾崎由香さんがデザインを担当した。木彫り作家の原田さんが車体左側と後部を手掛けた。後部はお盆の二豚に板をイメージした。二豚にらしいアイヌ文様を見てもらえたらと話す。前面と右側をデザインしたアイヌ刺繍作家の尾崎さんは、糸で縫った感じを出しました。いろんな場所を走るバスなので、一人でも多くの人に見てもらって、二豚に来るきっかけになれば、と期待を込めた。9月25日までの同日祝日に1日1便運行する。ただし、8月2日から21日は月曜日を除く毎日運行。乗車区間などによって5種類のプランがあるが、いずれもビラトリ温泉ユカラと二豚にコタンは訪れる。すべてを回る基本コースは1人3000円、定員20人、申し込みは同社ツーリズム営業部まで。本日最後のニュースは7月5日付北海道新聞より、ポロシリ岳19年ぶり登山会、山頂の花に癒された。日高山脈の最高峰で、日本百名山の一つ、ポロシリ岳の登山道のうち、最も人気がある、ぬかびら川コースで、7月2日、3日の両日、19年ぶりに、ビラトリ町山岳会主催による、町民ら対象の登山会が開かれた。新型コロナウイルスの影響で閉鎖されていた、同コースが、2日、3年ぶりに山開きを迎えたことを受けて実施し、参加者からは、ポロシリ岳に登る夢が叶った、と、喜びの声が聞かれた。ポロシリ岳登山は、沢を渡る場所があり、雨による増水など天候に左右されやすいことや、車を降りてから歩く距離が長く、難易度が高いと言われる。一般的に3つのコースが知られており、このうち、ぬかびら川コースは、沢を渡る途上が十数回あるなど、変化に富むのに加え、登山口から山頂までの距離が他より短いこともあって、人気が高いのが特徴だ。町民登山会には30人が参加した。普段は豊中山荘から第二ゲートと呼ばれる地点まで 21.6 キロを町のシャトルバスで移動後、ポロシリ山荘までの 11.5 キロを歩く。今回、同山岳会は特別に同山荘手前4キロまで山岳会の車で移動、途上を繰り返し3時間半かけて同山荘へ、一泊した後、山頂までの4キロを4時間かけて登った。登山歴30年で初めてポロシリ岳に登った町内の平松恵子さんは、山頂付近に咲く花がとても綺麗で慰められました。途上は聞いていた以上に大変だけど、あれがあったからこそ山頂で感動がある、と話しました。町民登山会とは別に、3日に長野県から訪れた古畑郁夫さんは、日帰りでポロシリ岳を登り、日本百名山すべての登頂を達成した。40代半ばから健康のために登山を始めたといい、ポロシリ岳はアプローチが長いなど、簡単には登れないところが魅力ですね、と話していた。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい、私も中学校の3年生の時にポロシリ岳登ったことあるんですよ。で、すごい大変なんだけれども、美しいですよね。あの、七つ沼のカーブとか、そういうのがあって、 まあ、ぜひ登りたい方は登ってください。
ありがとうございました。続いてテレビ番組情報です。あの林修とクイズ王伊沢拓司が出演する ABC テレビの今日から大人という番組に FM ピカウシ編成局長茅野史郎さんが出演しました。舞台は登別熊牧場とゆうからの里でアイヌ文化についてクイズを二人に出題しています。 FM ワイワイでお聞きの関西方面の方、放送日は7月16日土曜日13時28分から15時の間にどこかで入ります。 ABC テレビでご覧ください。北海道内のお聞きの皆さんは7月17日日曜日13時55分から15時27分のどこかで HTV でご覧ください。ぜひ皆さんお楽しみに。担当は仙石優子でした。Thank you.